なんだ君か。大した怪我ではないだろう。唾でもつけておけ。じきによくなる。
貧乳のくせに態度はでかいですね。まあいいや。少しお話ししませんか。
私は暇じゃない。それ以上に言葉が必要か。
そりゃ残念。ああ、ファーシャちゃんの彼氏さんからいろいろ聞いてるんだけどな。教えてあげようと思ったのに。
気が変わった。少し話そうか。まず最初に聞きたいのだが、あいつとの交際関係をどこで知った？まさか自慢してたのか？だとすれば大変素晴らしいことだ。褒めてやらんとな。
なんとなくそう思っただけですよ。ほんとなんだ。いいな。
ああ、いい男だ。残念ながら一人しかいない。他を渡れ。時には妥協も必要だろ。私はしないが。
いや別にあんたの彼氏さんがいいって意味じゃなくて、ただ私もその、そういう関係に興味があってですね。その、一体どういった馴れ初めで。
ああ、君も年頃のメスというわけか。だが期待には応えられんな。私たちの関係に再現性はない。同じ村に生まれた田舎だ。ここより獣人に対する差別はだいぶ薄い。あいつは病弱だった。だから私は医者になった。私は徴兵された。だからあいつは軍人になった。いわば運命だ。何かが割り込む余地はない。私たちはつがい。それに私はジャッカルの獣人だからな。パートナーに対する執着が非常に強い一族。つまり生涯そうなる。確か、ルイナにも男がいただろう。そっちを渡れ。
つがいって、田舎の獣人ってそういう感じなんだ。でも羨ましい。私も先輩と。だけど、先輩が獣さんかもわかんないです。あと、ルイナちゃんはあのデカパイがある時点でもっと再現性がないです。
その先輩とやらが何者か知らんが、そもそも獣という概念は性的指向を表すものじゃないと私は考える。まず、前提として獣人は危険だ。のさばらせておけば遺伝子汚染を進め人間のメスは消えるだろうな。推察するに、この獣人を好む男は変質的という風潮は作られたものだ。そもそも私たちには優れた身体能力とこの耳と尻尾があるんだぞ。どう考えても猿同然の人間のメスに魅力で劣るわけがない。ならば私たちを対等に見れる人間というだけで獣に該当するはずだ。彼らが獣人側に流れていけば、やはり人間のメスはいずれ絶滅する。滅ぶべきものを強引に維持しようとするいびつな社会構造、破綻した設計の妥当な末路だ。その先輩とやらが君と仲良くしてくれているのなら、おそらくそうなのだろう。が、そんなことはどうでもいい。あいつの話を聞かせろ。私のことについて何か話してなかったか？何だって構わん。
そっか、なら私も先輩と。感謝しますよ、ファーシャちゃん。彼氏さんのお話ですか。最近は疲れてそうですよ。まあ、私もですけど。
ああ、 君らのストレス値の異常については私も把握している。もっともオルファンとルイナは平気そうだがな。一体何をしている？私の管轄外だが、あいつに何かあったら決して許さん。
言えません。ただ少し疲れちゃいました。もうやめちゃいたいな。最近物忘れも激しくなってきちゃって、自分が何してるのか分かんなくなっちゃうんですよ。
そうか。ではやめたらどうだ。そこから飛び降りれば足の骨で済む。
勝手なこと言わないでください。これからもっと殺しますから、最後は自分を。そもそも今さら逃げることなんて許されないですよ。フォージャちゃんは私をそそのかそうとしてるんですか？この罪を裏切れと。月が決して私を許しませんよ。ああ、なんだっけ、砂漠ペンギンの話でしたっけ。
会話は苦手か？私は得意なのだから君がそうなのだろうな。ただ口を開けて雑音を鳴らすことを会話というのは10代までにしておけ。君はもういい年だろ。これはイカれてるのか。断定するにはまだ早いか。
いや、でも助かりましたよ。今後の参考にします。ああ、そういえば用事があるんでした。砂漠ペンギンの話はまた今度ということで。それでは。
どう見てもイカれてる。個人的には精神病患者など隔離してしまえばいいと思うが、少し様子を見るべきか。あ、クソが、あいつのことを聞きそびれた。